次に7番宮忠議員、7番宮議員。
通告が2件ございまして、最初の質問につきましては、消防団の組織再編についてということでございます。これはなかなか大きな問題だなということは自分自身が承知しておりますが、あえて一般質問せざるを得ないという理由もございまして、あえて今回質問させていただくわけでございます。先日ですね、私らの安出地区の8集落ございますが、一応区長さんがお集まりまして、とにかく消防団の補充が大変だと、もうこれ以上とってもじゃないと、もう本当に悲痛なんですよね。まあ、そんなことでとにかくこれは何とかしてくれというようなことで、これはやっぱり一般質問で、町長さんはじめね、皆さんいられる中でぜひ実情を聞いていただきたいということで今日取り上げたわけでございます。それで最近消防団はですね、まあ、これ全国的にも非常にまた定員が減ってなかなか補充ができないというふうなものが今現在かなり残っておりますが、特にこの出雲崎でも深刻な問題でございますが、特にその中でもこの八津手地区がですね、どうしてもやっぱり人口が減になりまして、特に中越沖地震で一番被害が大きかったものですから、それがためにかなり地区外に移転されたという方がおりますので、まあ、その時から厳しかったんですが、さらに拍車をかけるというふうな形になっております。それで私消防団につきましては、ちょうど7年前の、平成24年の3月議会でも一般質問を最初やっております。その時は私はどちらかというと私個人の考えでこういうふうにしてべきじゃないかということですが、今回は八津出区長さん全部一応総意ということでありますので、ぜひ重く受け止めていただきたいなと思っております。それでまず最初にですね、今当時あまりなかったんですが、機能別消防団ということで、消防団員の欠員状況と特別団員、機能別消防団員です、ね、制度の活用について今現在どうなっているか、これを伺いたいと思います。
町長。
宮城議員さんにお答えいたしますが、本当にですね、議員さんのご質問の中にもありますように、もう実消防の皆さんはですね、本当にご苦労をおかけしておるし、団員確保にもですね、大変皆さんにお難儀をかけておるという事実はですね、私たちも本当に受け止めておるわけでございますので、これらはですね、これからやっぱり、防災減災あるいはですね、大きな災害も予測される中でしっかりとですね、対応してまいらなければならないというふうに、まあ、考えながらですね、まあ常々幹部の皆さんなりですね、中でこの問題をどう対処すべきかご検討もいただいておりますので、まあできる限りですね、今お話のような形の中に、まあ結論が出せるかどうか、これはですね、行政がどう指示するんじゃなくて、しっかりと団員閣議がですね、幹部の皆さんなりが協議をしていただいて、全体のですねバランスを考えながら、一つお考えもお聞きしながら進めてまいりたいというふうに、まあ、思っているわけでございます。まあそういう中でですね、今本庁の消防団員の定数はですね170人です。170人でありますが、本年2月末時点におけるですね、実員数は165人、まあ、欠員は5人ということになっております。また特別団員はですね、実員数の165人の内訳として現在6人が任命されておりまして、第2分団以外の各分団に配置されております。特別団員はですね、消防団員として10年以上職務に従事され、職務遂行にですね必要な知識経験を有する方ですね、火災や災害時にですね、指導できる人となっています。まあ、1分団につき3名以内をですね置くことができることになっておりますので、平成24年度から導入しながらですね、消防団員数の確保と に、寄与していただいているというのが実情でございますので、ご理解いただいております。
7番、宮議
員。今、団員の欠員状況と、それから特別団員ということで、今、6名おられるということでございます。私もですね、24年頃、から1年経ったとでしょうかね、集落の集会で、そういうふうな話がありまして、当時の部長さんがとにかく、団員が足らんから何とかしてくれねえということで、言われたんですが、じゃあ私消防の経験もあっから、じゃあ機能別というか OB タイムとして手を挙げたんだ、そしたらダメだと言われたんですね。というのは何でかというと、まず班長以上の経験者でないとダメだと、今なんて言うんですかね、年齢的にもちょっと厳しかったかなと思うんですが、それで私も今消防11年ですかね、消防団に勤めてまして、それで当時はですね、ほとんど皆さんずっとね、班長部長さんというのは長いんで、先輩がね辞めない限り下の方が班長部長にはなれないんですよね。それとても私も11年勤めましたけど、もう上の方がもうずっと一生懸命やってられたんで、もうそろっと引いてもいいかなということで辞めたんで、だからあくまでも一般団員で終わってますが、でも一応経験だけはあったんで、なんとか、力になりたいなと思ったけど、そんなことでその辺をもう少しですね、やっぱり班長以上の経験者でなきゃダメだと、今聞きますと意外とね、若い団員の入って数年でもう班長部長になられるということで、当時とはかなり違っていたかなと思います。それとですね、各分団3名というふうな形になってますけれども、これは法律でそういうふうに決まっているのか、それとも町の考えなり、消防この当庁の団の考え方なのか、もう少しですね、これから2番目の質問でちょっとその辺お話しますけれども、その辺もう少しですね、どうしても団員がないときはもっと特別団員をそこの分団に少し厚くするとかいうふうなことは、やっぱり私は考えて、これはできるんじゃないかと思うんです。その辺いかがでしょうか。
町長、
今確認しましたところですね、規則ではですね、今宮田さんがおっしゃる通りですが、もう大きくですね、今時代は変わっていますし、いわゆるですね、内容もね、厳しい状況ですので、この件につきましては規則ですので、今や議員さんの社長にね、そういう意欲的にお取り組みいただけるということになったらですね、そういう一つの弾力的に、できるだけですね、協力いただく方々から入ってもらうというようなことも必要じゃないかと思いますので、十分受け止めてですね、対処させてもらいます。
先ほどもう一つ
ですね、7番宮議員。
7番ですね。それで機能別団員は一応各分団、4つ分団がありますけど、3名以内というのは、これはもう町独自なんでしょう、それとも国の法律等でこれはもうダメなんでしょうか。
町長。
いや、法律ではない、町独自のですね、今いう規則の中で定めておるということでございますので、これはですね、やっぱり町の実情の中で、皆さんのご意見を十分、幹部以下皆さんの十分ご意見を聞きながらね、やっぱりそうですね、やっぱり弾力的に現実に合った形で変えながらご協力いただくことが大事だと思いますよね。はい、
7番、宮城。
1番、よろしいです。じゃあ2番の方ですが、実は今現在ですね、本当に第4分団1、2、3と、ありますけれども、非常に、団員の確保に、苦労しているということでございます。それで現在ですね、各分団ごとに何軒くらいの戸数があるのかということで調べましたら、第1分団が海岸地区でございますが499戸でございます。第二分団は、西越村の旧西越村の下地区でしょうかね、281、それで第一分団が、そして、消防車が3台でございます。西越地区が、 2台でございます。第3分団が駅前川西とかね、中線とか、それから五川沢関係ですが、こちらが、393戸で、消防車は3台でございます。八津出地区は、220戸で、プラスというか一応、桂田と吉水を入れまして240戸でございます。そして、消防車は3台持っております。ということになると、これね、それで、まあ、毎年決戦になっておめたらもダメだダメだと言われていまして、それがまた消防団だけだと無理なんで、各集落にいますと今度、区長さんとかね、非常にまた何とかしんかるなということで、私もですね、ある集落の、総会行きました。私総会の後ちょっと、調整報告やってくれということだったんですけど、ちょっと時間が伸びたもんで、まあ外で待ってるの前だから入ってくんなせと言いましたら、そこでなんと親同士がですね、おめさのね、せがれたさんからね、ダメなんだとかね、親同士が喧嘩するわけですよ、この団員のねことについてで、ね、ここまでね追い詰められているのかなとつくづく思ったわけでございます。それとですね、私はこれも本来はいいことではないんですが、どうしても団員が不足なもんですから、なんとか、地元で金銭的にもなんとか援助して少しでも出てもらえないかというようなことで、後援会がありまして、それぞれ各校、月、年何千円というふうな後援会費を納めております。その他に特に、団員が不足なところは団員手当というのを出しております。1人、まあ、1万円から多い集落だと2万5千円出しておりまして、これもですね、非常に団員不足と同時に、この各集落の今度、会計が非常に今度圧迫してまして、どうしようどうしようというようなことがありますので、私なんとかですね、これは当然消防は大事ですし、決意を出さないようには当然ですけども、もうあまりにもこうね、アンバランスというかね、ありますので、よく衆議院のね、選挙が格差がどうことなんですが、それ以上に、まあ、格差で言っちゃ悪いんだけど、もう少し時代も変わってますので、なんとかその辺を見直していただきたいと。これは難しいことは、まあ、多分だと思うんですが、高校ね、いつまでこれあんまりこれをずっと放置しますと、安出地区から若い人がかなりいなくなります。もう行ったらもうとにかくやり無理だと、だったら公開地住めばいいんじゃないかというふうな形になるし、現実に今補充しても八津出地区に住んでいない方が何人もおられます。長岡に住んでいたりとか、柏木が住んでいたり、中には町内の別の地区に住んでおられる、その方も全部一応4分団の団員で入っておられますけど、いざとこれ本当に何かあった時間に合うかなと思って、そんな危惧もされているんですが、そのようにどうでしょう。
町長、
大変ですね、難しい問題かなと思っているんですが、まあ生々しいお話を初めてですね、お聞かせをいただいたんですが、まあ団員の皆さんに大変苦労をかけると、また皆さんからですね、大変活躍していただかなければならないということでですね、各地区におきましてはですね、後援会費をですね、徴収しながら、まあ、団員の皆さんの慰労をしたりですね、また研修してもらったりということで対応しているようでございますが、これもですね、まあ、地域差がございましてね、やっぱりその地域地域によっては実情が違うわけでございますので、この点はですね、私たちは生かせんともしがたいですね、地域の実情の中で対応してもらってですね、やっぱり地域その消防団は町全体のですね、安全安心を確保する、あるいは一旦環境があった時にはご指導いただくということですが、また特にですね、地域におけるですね、いろいろな面における活躍が期待されるわけでございますので、地域の皆さんのそういうですね、熱意といいましょうか、団員に対するですね、思いやりというのは私は大事なことではないかと思いますので、これは地域差がございますので、それを皆さんでやってくれているんじゃなくてね、地域地域の関係の中で一つ ご努力をいただきながらですね、進めてまいりたい。まずといたしましてはですね、来園の装備なりですね、いろんな面の、まあ、ご希望があるんですが、希望があればですね、直ちにですね、対応するという形で考えています。まあ、できるだけですね、隊員の、消防団員に対するですね、手当等について、これは決まっているの？手当もできる限りですね、他と損傷がないように対応してまいっているわけですが、まあ、皆さんの質問のですね、講師はいかにですね、このアンバランスを解決するかということなんですが、まあ、これについてはですね、先ほど申し上げましたように、まあ、幹部もですね、町関係当局もですね、これについて頭に悩ましたらどうすべきかということを今検討しておりますのでね、まあ、地域の皆さんからすればいろいろなですね、まあ、大変ご苦労をかけているんですが、問題があろうと思うんですが、まあ、できるならばですね、やっぱり今の現状のですね、今は出雲崎町は4分団11部制に改正するわけですが、この中でですね、やっぱり団員数を確保してもらうようなご努力をいただきたいなと思っています。町もですね、そういう面について先ほど申し上げましたような特別団員等のですね、加入条件も弾力的に緩和しながらね、できるだけ加入してもらって、そういう点を補うというようなことについても考えてまいりたいと思いますので、まあ、この問題は金がりの問題でして、今団の中でも、まあ、検討しておりますので、まあ、その件をですね、十分踏まえながらまた皆様方とにですね、お答えをしてまいりたいと思うわけでございますので、よろしくお願いします。
7番宮城議員。
大変なことは十分分かって、さっき言いましたようにね、質問しておりますけれども、また再度ですね、私また時期があればまた一般質問で、その後どうだということをまた質問したいと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。それで今3番目ですが、今人口減が進んでいますが、消防力を維持するため消火栓、防火水槽の、等の、まあ、整備、消防車の能力アップなどが必要と思うが、町、まあ、かなり整備されていますが、今後の考えはまたどうだか、その辺をお聞きしたいと思います。
町長。
はい。消防団の装備、機動力の強化、まあ、消防水の整備につきましてはですね、いかに皆さんのご理解をいただけるならですね、もう計画的にですね、進めておるところでございますし、消防車両もですね、平成19年度から入れ替えを行いまして、役場隊も含めまして、今すべてのですね、車両をですね、更新を新しくしたと、更新を完了いたしております。また消防水につきましてもですね、消火栓あるいはですね、防火水槽、地域の要望をしっかりとですね、踏まえまして整備をしておりまして、まあ、新年度もですね、議会の皆さんにご理解いただきながら、防火水槽を岩国町、あるいは藤巻地区にですね、設置をするということになっておりますので、今後とも消防の行方ですね、地域の実情を踏まえまして、まあ、整備を進めてまいりたいというふうに考えています。
以上、7番。
7番宮城議
員。毎年ですね、防火水槽ですとかいろいろ消火栓とかね、整備されてますので、ぜひ、今後とも進めていただきたいと思います。それで私はちょっとよく火災の、まあ、放送がありますと、まあ、邪魔な程度に、まあ、どんなふうになるのか、水利はどういうふうになっているのかなと思いましたら、やっぱり水利が防火水槽がない集落もありますので、その辺またよく調べられて、ぜひですね、最低やっぱり、防火水槽をつけないと、消火栓だけですと、あれ1本の水道管からそう何台も、放水水が取りませんので、ぜひその辺考えていただきたいと思います。それともう一つ、ちょっとこれ参考のためにですが、私ら市のだとね、あまりにも人口規模が違いますが、この近くですと弥彦村が今人口は約8000人くらいでしょうかね。それであそこは今消防団員は150名でございます。まあ、その辺今170名という、当時170名190名から 170名に原因になったわけですが、その時の人口はからまたかなりね、今減ってると思うんで、それと今本当に私らがね、あの消防団になった頃と、まあ運転の差ですよ。もう当時は道路も狭かったから、1台止まるともう先車入れなかったし、私らのところにもね、あの防火水槽は一気もなかったし、消火栓も全くなかったしというようなことで、当時は、近所で火事があった時はちょうど、4月の下旬でちょうど、白かきやった水が田んぼに溜まったんで、それを繰り返し繰り返し使ったと。それで最後はもう真っ黒になったんですね。それで当時はあの、かやぶきがほとんどですよ。2軒かやぶきで1軒燃えて、もう水がないもんですから、もう見る前にもう2軒と燃えて、まあ、3軒目をとにかく燃やさんように、まあ、必死になって屋根から放水したのも、まあ、あれしていますが、まあ、そんなふうにまあ努力しておったわけですが、今後とまたその装備等またよろしくお願いしたいなと思います。それであのじゃあ2番目のですね、質問に、入りたいと思います。住宅用火災警報器の設置について、最近住宅火災による死亡事故が多発しております。特にあの、昨日の、ニュース、今日の朝の新聞を見ますとね、青森県ですかね、4人の方が火災で、亡くなっていると。真夜中のちょうど0時頃だということで、最近多いのは県内もそうですが、非常にあの火災と同時に亡くなる方がほとんどあるんですよね。だからこれってどういうのかなと。それで特にあの火災警報器等がね、もう完全にこうついていたのかどうか、あっても不十分だったのかなと、その辺がありますので、このことについて伺いたいと思いますが、平成25年に、県内で当庁の火災、住宅火災警報設置率は残念ながらワースト1となっていましたが、まあ、現在そういうことないと思いますが、現在の当庁の設置状況について伺いたいと思いますが、お願いいたします。
町長。
はい、大変ですね。今あのお話のように、かつては厳しい状況ですが、あの平成30年6月時点の調査によりますと、本庁のですね、住宅用の火災報知器の設置率は 92% となっております。これはあの新潟県のですね、 67.5%、 全国では 66.5% になっておるわけでございますので、出雲だけ場合ははるかにですね、高い設置率というふうになっておるわけでございます。まあ、当時の柏崎市の消防本部管内の設置率は県内でもですね、低いということになっておったところでございますが、その後ですね、柏崎消防署を中心としまして、まあ、あの地道にですね、啓発を進めながらですね、やっぱり皆さんからご理解をいただきまして、設置を進めていただいたということで、非常にですね、良い結果を生んでいるということを申し上げておきます。
7番、宮城
議員。平成30年の6月1日で、県が発表した資料を見ますと、柏崎市の消防本部が、柏崎、出雲崎、彼を含めて設置率が 94.3% ということで、そのうち条例適合をしているところが 86.9%。 これは多分条例というかね、最近はあの寝室とそれから2階にいた場合は廊下と、あの階段だということだと思うので、これに適合しないのかなと思って、これを見ますと、やっぱり、ね、柏崎消防本部管内でも残念ながら、まあ、92% ですけども、まだ そこまで行っていないということは、もうあと 8% まだ未設置のところがあるということでございます。それでですね、それで2番目ですが、未設置住宅の火災による、死亡事故が多発している現状ですが、特に町営住宅、それから、まあ、民間アパート等ですね、集合住宅について設置状況とか、あともしそういうところついていない場合、どういうふうに町は進めておられるのか、そこを。
町長。
町長、あの町営住宅につきましては町がですね、あの設置しておりますので、すべての住宅に設置をしております。またあの民間のアパートにつきましてはですね、柏崎消防署が毎年調査をしながら、未設置の場合はですね、 アパートの所有者の方に設置をするようにと勧告をしておるということでございますので、まあ、概ねですね、まあ、勧告に従っているんではないかというふうにまあ思っております。
7番、はい、宮城議員、
はい、今2番目にそういうことで非常にまあ設置を進めていられるということでございます。3番目ですが、高齢者や障害者世帯等について設置状況はどうなっているのか、もし非常にですね一番高齢者のとかね、1人とか2人が特に、事故の危険性があるわけですが、それを設置状況と、あともし設置していない場合は設置率を上げるにはどうしたらいいのかということでございます。それと当庁は平成23年に実施しました、住宅警報火災警報器設置助成制度をやっておられまして、まあ、かなり効果があったことなんですが、それは当然いろいろ条件が、何歳以上の世帯ですとか、障害のある方の世帯ですとかいうふうなのがあったんですが、そういった状況で今後ですね、もしそういうところの方が、設置されていない場合、また取り組むというふうなことは、考えはどうでしょうか。
町長。
町長、住宅火災報知器の設置調査は毎年ですね、消防署において調査を実施しているところでございますが、高齢者世帯や障害者世帯といった世帯のですね、携帯の分類した調査は行っておらないというので、質問の設置状況についてはですねちょっと把握しておらないというのが現状でございますし、また補助事業の実施につきましてのご提案ですが、まあ、現在の設置状況からねいたしましても、まあ、考えることはないんじゃないかなというようなことでございまして、今後ですねまたその辺の状況を検討しながら必要な状況になってまいりましたらですね、また対処してまいりたいというふうに考えています。
はい、以上。7番宮城議員。
それでですね、また今後高齢者世帯ですとか障害者世帯ですね、まあ、どの程度の設置なのか、それに状況を見まして、いやこれはなんとか深海だなというふうになったら再度ですね取り上げていただきたいと思います。ちょっと参考までに、県内の津南町さんが今消火器と警報器の、助成制度をやっておりまして、総額の2分の1で5000円が上限だというふうなことでございます。それとですね、これ実はある方が聞いたんですが、警報器買ったんだけどなかなか取り付けられないんだよということで、その辺に置いてあるという人があったんですよね。いや私もね自分で取り付けようかと思ったけど、つけてね、あれ場所もかなり迷ったんですよね。それやっぱり業者の方に頼んでつけてもらおうというふうな、業者さんがいや予想は大体こういうとこついていますからなんていうことでね、数年前につきましたけれども、そういったことでもしなかなかね自分じゃ、ね、変に、脚立が上がってねえよ、また低いけたなんてこれは大変ですから、そんなことに何日かこうね助け合うことができないもんかなと思って、それで実は群馬県ですが富岡ですね、こう臨海学校がこの出雲崎にもあったところですが、そこの消防本部では、一応取り付け困難な、まあ、そういう高齢者とか障害の方の世帯については消防署員が、いつからいつまで申し出た方については設置をお手伝いします、あくまでも器具は本人持ちですということで、やられているというふうな、ありまして、それで設置料については、無料ですということで、進めておられますので、そういったこともですね、先ほど消防団の話いっぱい出ましたけれども、消防署員の方も常時ね、何名か、ここに勤務されておりますので、そんなのをもしだったらなかなかね他人の家に入るのはね、よほど親しいとかね、親戚ならおおということで上がってきますけど、ね、初めて来た人がね、入ってこいか手伝いしますって、なかなかね、大変ですから、逆に、警察、まあ、消防の職員とかね、いると意外と受け入れる方も安心で、 受けられるんじゃないかなと思うんで、その件も、考えていただきたいと思います。長さん、なんかどうですかね、考えて。
町長。
まあ、答弁いたしましたようにですね、高齢者障害者世帯については消防士の皆さんがですね、指導しながら、まあ、つけていただくというようなことで勧誘しておられるわけでございますので、また宮城議員さんのですね、そういうお話もございますので、まあ、消防署とですね、連携を取りながら、まあ、そういう高齢者世帯設置に自らの困難をきたす人については、まあ、手助けをしてもらうというようなことで、またお願いもしていきたいと思っています。
はい、以上7番、宮城議員。
ぜひですね、もう 100% に設置率がですね、なるようにお願いしておきます。で、あとこれ私事前通告しておりませんけど、一つ、まあ、参考のために聞いていただきたいんですが、できましたら今後はですね、単独で、の警報器じゃなくて一箇所が鳴ると他のとこも全部連動するというふうな効果だと思いますけど、これ実際1階と2階とですね、分かれてますとなかなか聞こえないしということがあるんで、まあ、少し今後はですね、またそういったことも皆さんに啓蒙される必要があるんじゃないかなと思いますので、ぜひ進めていただきたい。以上で終わります。